区政のここを聞く一般質問要旨。11月24日25日の本会議にて11名の議員から一般質問が行われました。各議員名に続いて記載された二次元コードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。なお、質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。はじめに、安全で住みやすい生活基盤の整備と障害者支援の推進について、自民党鎌田道照議員の質問です。まず、安全で住みやすい生活基盤の整備について、災害時迅速に避難所が開設できるよう、職員が積極的に町会と関わり、町会ごとの特性を理解し、町会、行政、学校との連携をより具体化する取り組みが必要と考えます。マニュアルの周知や避難訓練だけでなく、実際にどう動くのか、共助が機能するような取り組みを求めますが、見解を問います。
避難所ごとの担当職員を増員し、運営の中心となる防災区民組織との顔の見える関係の構築に努め、支援体制を強化しました。各避難所に合わせたマニュアルを作り、開設手順、避難者動線等を確認し、運営体制のレベルアップを図りました。今後、震災発生時の時系列を想定した訓練を計画するなど、避難所開設運営能力の向上に取り組んでいきます。
塩入地区は都立塩入公園一帯が広域避難場所に指定されていて、火災の延焼や建物の倒壊の恐れが少ない地域で、在宅避難をする方が多いと考えます。こうした地域では、備蓄の啓発とともに、備蓄物資を毛布やトイレよりも食料等に重点を置いた支援をすべきと考えますが、区の見解を問います。
塩入地区は延焼拡大の危険が少なく、在宅避難者の割合が高いと考えますが、エレベーターの停止により中高層階からの負傷者の搬送、各フロアへの物資の供給が困難になる等の課題が想定されます。引き続き食料等の家庭内備蓄の周知を図り、住民同士の共助体制の構築等支援に努めます。
ララテラス南千住の土地利用がさらに10年間継続できるようになりました。塩入地区は再開発でできた新しい町であり、10年継続した先も次世代が定着する魅力ある商業施設の誘致が必要と考えます。駅前という立地を生かして、次世代につながる夢のある街づくりをするためにも、この先をどう進めていくのか、区の見解を問います。
ララテラス南千住の利用を10年程度継続する間に、将来を見据えた新たな施設の整備を検討する内容の協定を都市再生機構と締結しており、商業機能確保を大前提としつつ、区全体の魅力向上につながる街づくりの実現を目指し、早期に方向性を示せるよう取り組んでいきます。
南千住地区は東西の行き来が不便であり、町の活性化や防災面の向上においても都市計画道路補助第331号の完成が待たれます。整備工事後には交通規制に変更が生じる点や、大規模道路工事で周辺に迷惑をかける点を丁寧に周知し、一刻も早い道路の開通を望みますが、区の見解を問います。
本路線は現在令和9年の開通を目指しており、避難路として地域交通の軸として、都市基盤として重要な路線となるため、工事内容や工事工程等については地域の皆様に丁寧に説明するとともに、鉄道事業者をはじめとした関係機関とも緊密に連携を図り、整備工事が計画通り進むよう全力で取り組んでいきます。
区はシェアサイクルを導入し、サイクルポートの拡充に努めてきましたが、周辺区と比較すると増加割合は緩やかであります。公共施設はもちろん、通勤通学で利用するために企業の敷地内にポートを設置するなど、地域間の偏りを解消し、積極的に拡充していくべきと考えますが、区の見解を問います。
サイクルポートは現時点で導入当初の3倍の57箇所設置しています。ポート拡充のため、運営事業者と連携の上、 土地所有者と調整を図っています。また、広域的利用の側面からも、タクトの連携や事業者への情報提供も図っています。災害発生時の移動手段として、また、脱炭素化社会の実現に向け、サイクルポート拡充に取り組んでいきます。
次、障害者支援の推進について。児童発達支援センターとしての機能を付加するためのタンポポセンター整備について、現在の取り組み状況と今後の展開、また、障害や発達に不安のある子どもの早期の療育支援や成長段階に応じた支援体制について、区の見解を問います。
タンポポセンターで障害の専門的機能強化を図り、地域の中核的支援施設である児童発達支援センターとして、重層的な支援が行えるよう、準備を進めています。切れ目のない相談体制の整備、地域支援の強化及び療育の場の充実などに向けた具体的な方策を検討しており、令和6年度には本格実施します。そのため、関係機関等との連携をより密にし、切れ目ない一貫した支援を提供していきます。
その他の質問項目として、令和5年度の予算編成の考え方について、区の魅力向上についてがありました。自民党、鎌田道照議員の質問でした。続いて、介護保険制度と痴漢、盗撮などの性犯罪をなくすための取り組みについて、共産党、相馬優子議員の質問です。まず、介護保険制度について。介護保険制度において、保険料を含めた国民の経済的負担を軽減する必要があります。また、高すぎる介護保険料を引き下げるためには、国庫負担の引き上げが必要と考えますが、区の見解を問います。
国では、令和6年度の介護保険制度改正に向けた議論が開始されました。国の責任において、財政措置も含めて総合的な対策が講じられるべきと考えており、引き続き国の動向を注視していきます。
第9期高齢者プラン策定に向け、区民から寄せられている様々な要望に応え、福祉サービスの拡充や事業者への支援など、区独自サービスの新設拡充を具体的に盛り込むことを求めます。
在宅福祉サービス事業では、対象者の拡大や自己負担額の抑制等に努め、様々な支援に尽力してきました。引き続き、区民や事業者へのアンケート調査や関係機関との意見交換をもとに対応していきます。
次、痴漢、盗撮など性犯罪をなくすための取り組みについて、内閣府の若者を対象とした実態調査において、約4人に1人が性暴力被害に遭ったと回答したといいます。現状を重く受け、都や各事業者と連携し、痴漢をなくす取り組みを強めることを求めます。
鉄道事業者や警察署と連携し、駅構内において鉄道利用者に注意喚起を促す等の意識啓発を行っていますが、引き続き鉄道事業者等に対策強化を働きかけるとともに、さらなる啓発に取り組んでいきます。
性暴力から子どもを守るためにも、現場の教員の自主性を尊重しながら包括的性教育を進め、子どもたちが性について真剣に学ぶ場を保障すべきと考えますが、区の見解を問います。
性教育に関わる授業は学習指導要領に基づいて行っています。今後も性暴力の根底にある誤った認識等が及ぼす影響などを正しく理解した上で、子どもたちの人権を大切にしながら指導に努めます。
その他の質問項目として、物価高騰の中で区民の暮らしを支える緊急対策を求める、保育現場における子どもと職員の心身の安全を守る環境整備を求める、インフルエンザ予防接種費用の助成拡大を求めるがありました。共産党、相馬優子議員の質問でした。続いて、保健所のデジタル化と、学用品の費用縮減による教育費の負担軽減について、公明党、菊池秀信議員の質問です。まず、保健所のデジタル化について、保健所がこれまでに取り組んだ業務効率化とその効果について問います。また、第8波を見据えて、 積極的にデジタル技術を活用し、業務の効率化、省力化を図るべきと考えますが、区の見解を問います。
これまで、カルテの電子化やショートメッセージサービスによる初回連絡の迅速化等に取り組んできました。業務改善により新たに確保した人手と時間を活用し、一層陽性者へ寄り添った対応ができたと考えます。現在はクラウドサービスの構築を進めるなど、さらなる効率化に取り組んでいます。
次、学用品の費用縮減による教育費の負担軽減について。区内各小中学校に学校徴収金の実態を知らせ、教材の取捨選択や授業のあり方を検討させてはどうでしょうか。他校との比較により、1年ごとに徴収金が縮減されているのか、効果検証を行い、保護者の負担軽減につなげるべきと考えますが、区の見解を問います。
各学校では、授業などで必要な教材にかかる費用等を記載した学校徴収金の計画を示し、適正な支出に努めています。保護者への説明を十分に行うとともに、可能な限り負担軽減に努め、必要な家庭には就学援助による負担軽減も図っています。
保護者の費用負担は教材以外にも多くあります。教材以外の徴収金の実態調査を行い、実態に応じた費用縮減を図り、教育費の負担軽減に取り組むべきと考えますが、区の見解を問います。
区も同様の認識であります。各校の学校経営方針を尊重しながら、児童生徒の学びの定着化に真に必要なものなのか、校長会で保護者の負担軽減に向けた検討を指示してきました。各校で重点を置く教科や指導方法等が違うなどの状況は様々ではありますが、実態を把握しつつ、保護者の負担軽減に努めていきます。
その他の質問項目として、中小企業へのさらなる支援についてがありました。公明党、菊池秀信議員の質問でした。続いて、歯及び目の健康と学力向上への取り組みについて、ゆいの会、清水博史議員の質問です。まず、歯及び目の健康について。歯と目の健康については、定期検査が重要であります。歯については、悪化するまで通院しない方にも届くよう、受診勧奨への取り組みを求めます。また、目については、失明にもつながる恐れのある緑内障に、9割の方が気づいていない現状から、区の特定健診の受診状況について問うとともに、目の健康維持についての対応を求めます。
歯の健康について、様々な場面で周知してきましたが、受診されない方にも届く情報発信に努めます。目の健康について、40歳から74歳の特定健診等において、緑内障等の検査は可能であり、特定健診対象者3万1000人のうち 20% 程度の方が眼科検査を受けています。医師会に対しても改めて必要な方には眼科受診を促すよう依頼していきます。
次、学力向上への取り組みについて。毎年の全国学力・学習状況調査において、小学校は全国平均を上回り、中学校は下回る状況にありますが、とりわけ中学校の英語は重要と考えます。英検については、検定受験料補助も行っており、中学校卒業までに3級合格を目標に掲げるなど、英語学力の定着を図ることを期待しますが、区の学力向上への取り組みについて、見解を問います。
調査の結果を真摯に受け止め、中学校全体の底上げの必要性を認識しています。英語については全国平均を超えているものの、授業のあり方などについて充実、改善に努めるよう指摘もありました。区としても、教員の授業力向上に資する研修会の充実や、家庭教育の強化など、教育環境の整備を図り、学力向上に全力で取り組んでいきます。
その他の質問項目として、旅館業許可の対応について、関東大震災から100年を迎えるにあたり、区としての取り組みについてがありました。ゆいの会、清水博史議員の質問でした。続いて、区民の健康管理と指定難病の方の生きづらさの解消について、次世代荒川、 夏目秋議員の質問です。まず、区民の健康管理について、定期予防接種の接種記録の管理方法と保存期限の根拠について問います。また、自治体独自の判断での保存期間延長は可能であるのでしょうか。予防接種記録等のデジタル化による積極的な接種勧奨や、マイナポータルによる自治体間の情報の紐付け、関係各所での情報共有は、区民の健康管理に大いに活用できると考えますが、区の見解を問います。
予防接種の記録は、予防接種法等で5年間保存と規定され、予診票の原本は5年保存、必要項目は区のシステムに保存しています。保存期限の延長等については、国の動向を注視します。接種記録の情報共有については、国のワクチン分科会においてデータベースを整備し活用する方針が示されています。区民の健康管理については、国がデータヘルス計画を推進し、予防接種記録や健康診断結果等のマイナポータルサイト等を通じたデータ提供を拡大しており、区も有効な活用等を国に求めていきます。
次、指定難病の方の生きづらさの解消について。難病の方への福祉タクシー利用券の支給について進捗状況を問います。また、障害者雇用の枠に入らない難病の方の雇用促進や、厚生労働省で実施する各種雇用支援の周知、啓発を求めます。また、そういった患者同士の意見交換の場や、仲間づくりの場の提供等を提案しますが、区の見解を問います。
難病患者への福祉タクシー利用券については、他区に調査を実施し、課題を整理中であり、引き続き検討していきます。難病患者の障害者雇用の促進については、企業向け障害者雇用促進セミナーの開催や、雇用問題連絡協議会を通じて、理解促進や制度の周知に努めていきます。また、難病患者同士の理解を深められる場の提供については、関係者の意見も聞きながら、交流できる場の創設に向けた支援を研究していきます。
次世代荒川、夏目秋議員の質問でした。続いて、無電柱化の推進と教育環境の整備について、自民党、中島義雄議員の質問です。まず、無電柱化の推進について、木造住宅が密集する荒川区では、防災上、無電柱化の推進が課題であり、優先整備路線の整備はもとより、それ以外の路線についても、前倒しで着手すべきと考えます。そのためには、国や都の補助金を最大限活用するとともに、経費削減や工期短縮などのほか、地域に見合った方法を検討し、積極的に進めるべきと考えますが、区の見解を問います。
国や都の補助事業を最大限に活用しながら、順次整備を進め、現在、2路線の整備を完了しています。今後、他路線の整備にも積極的に取り組んでいきたいですが、費用が膨大であり、これを補うには新たな財源の確保が必要であるため、関係事業者と緊密に連携を図るとともに、国や都からの財政面や技術面のより強力な支援を強く要望していきます。
次、教育環境の整備について。小中学校や幼稚園に子供がいる時間帯に大規模地震が発生した場合に、子供たちが我が身を守るという意識を持ち、素早く避難行動に移すことが重要と考えますが、区の認識と現在の取り組みについて問います。また、子供の大切な頭を危険から守るためにも、ヘルメットは必要不可欠な装備であり、さらなる防災意識の向上に結びつくものと考えますが、区の見解を問います。
令和2年度にすべての学校、園において、防災マニュアルの見直しを行い、それに基づき防災体制を整えています。自分の身は自分で守るという意識を持ち、実際に行動に移すことが重要と認識しています。中学生への防災ヘルメットの整備については、早急に検討し、避難訓練で実際に活用するなど、子どもたちの防災意識の向上を図っていきます。
将来、国を支えていく子どもたちが、正しい教育を受け、しっかりとした人間形成を行うためには、柔軟な脳と耳を持つ、小学校の時からの英語教育、そして、 金融リテラシー教育を連携させた租税教育が重要と考えますが、区の見解を問います。
国の動向に先駆け、小学1年生から英語によるコミュニケーション能力の育成に努めてきました。中学校では学力向上調査においてスピーキングテストも取り入れており、今後使える英語の習得や高校を意識した取り組みの充実を図っていきます。また、租税教育については、税務署等関係機関の協力のもと、租税教室を行い、税への理解を深めるほか、消費生活などの金融リテラシー教育の基礎を学び、子どもたちの生き抜く力の育成に努めていきます。
現在はデジタル化への移行の過渡期でありますが、紙の教科書には紙ならではの良さもあります。国は2024年度から、まずは英語においてデジタル教科書を導入すると言いますが、荒川区だけは紙媒体の教科書を継続し、効果を示してみてはどうでしょうか。子どもたちの健康面も十分に考慮し、学習効果を高める補助教材としてのデジタル活用でスタートさせてみてはどうでしょうか。区の見解を問います。
現在、国の指導のもと、外国語のデジタル教科書をモデル的に使用し、動画や音声の視聴等により理解を深めています。子どもたちの学習指導については、紙媒体の教科書の使用を主としつつ、デジタル教科書は学習場面において補助的に授業のツールの一つとして効果的な場面で活用します。
第2次ベビーブーム時に建設された多くの学校が建て替え時期を迎えています。一方で児童生徒の数は平成24年にピーク時の約半分となって今も減少し続けています。こうした現状を考慮し、例えば地域に小中一貫校を建設し、空いた敷地を災害時の一時避難場所にすることや、使用頻度の少ない学校プールについては、地域の施設を活用するなどして、経費の削減を図ることができないでしょうか。使い方をしっかり考え、子どもたちをはじめ、高齢者や地域住民が関係する施設でもあるため、区の各所管の垣根を越え、団結して検討する必要があると考えますが、区の見解を問います。
荒川区の小中学校は高度経済成長期に集中的に整備され、竣工から50年以上経過した学校が半数以上あります。これまで必要な改修整備を行い、すべての学校の耐震性能は基準を満たしていますが、今後は大規模改修の実施と計画的な建て替えの具現化が喫緊の課題であると認識しています。町内関係部署と緊密な連携を図り、小中学校の建て替えの様々なアイデアや選択肢を幅広く検討していきます。
その他の質問項目として、子育て支援のさらなる推進について、小具地区のまちづくりについてがありました。自民党、中島義夫議員の質問でした。続いて、不登校をはじめとした子どもたちの支援と、加齢性難聴対策について、共産党、小林幸男議員の質問です。まず、不登校をはじめ子どもたちの支援について、学校現場で子どもや保護者の相談に乗り、教職員とも連携するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの増員、常勤化を求めます。
スクールカウンセラーの巡回指導に加え、スクールソーシャルワーカーを増員し、中学校への巡回指導を開始、寄り添った対応が一層可能となりました。
適応指導教室未来の運営改善とフリースクールなどへの公的支援を求めます。
安心して通える適応指導教室を目指すとともに、都のフリースクール支援事業も活用しながら、一人一人に寄り添った支援を行っていきます。
少人数学級を前倒しで実施することを国に求めるべきと考えますが、区の見解を問います。
区では令和7年度までに段階的な対応を進めています。前倒し実施については様々な課題もあるため、国の動向を注視しながら対応を図っていきます。
次、加齢性難聴対策について、補聴器購入助成の制度を使いやすいものとするため、他区の状況も参考に、所得制限を見直し、実態に合った助成額に引き上げることを求めます。
耳の聞こえ方でお困りの多くの方を支援できるよう、非課税者以外にも対象を広げる方向で調整していますが、助成額は現在の水準を維持します。
ヒアリングループの配置施設を周知するとともに、携帯型のヒアリングループを整備し、区民団体の文化、芸術、学習活動への貸し出しを求めます。
施設の特徴や利用状況、利用者の意向等を踏まえ対応しています。整備状況については、各施設のホームページ等を通じた周知を図っています。
その他の質問項目として、地域防災計画の修正にあたって、新型コロナ感染拡大の第8波から命と健康を守るためにがありました。共産党小林幸男議員の質問でした。続いて、仮称子ども成長見守りシステムの導入と防災対策のさらなる取り組みについて、公明党森本達夫議員の質問です。まず、仮称子ども成長見守りシステムの導入について、大阪府箕面市は子どもの成長見守りシステムを導入、データベースを活用して貧困などのリスクを抱えた子ども、家庭の早期発見、対応につなげてきました。こうしたシステムを導入し、支援につなげてほしいと考えますが、区の見解を問います。
これまで区全体で重層的に見守る体制を構築するとともに、児童相談システムを活用したデータ共有の仕組みを構築し、子どもや家庭の状況を的確に把握、対応を行っています。今後関係部署が連携し、現在の仕組みをさらに発展させ、相談業務における AI の活用や組織横断的な支援体制の一層の強化を図り、切れ目のない支援に努めていきます。
次、防災対策のさらなる取り組みについて。防災対策は、自助が基本であり、災害時に怪我をしない対策に最善を尽くすべきであります。区も様々な防災対策を講じていますが、改めて自助の取り組みを周知すべきと考えますが、見解を問います。
自助の防災対策は重要な視点と認識しており、家具の転倒落下防止対策や夜間発災時の具体的対策などについて啓発に努めてきました。今後とも区民の自助力の向上に鋭意取り組んでいきます。
防災活動に携わる子どもたちが活動中に怪我をしないよう、防災ジュニアリーダーに肌を露出しない活動服や手袋を支給し、怪我防止対策の強化を図るべきと考えますが、区の見解を問います。
災害時や訓練時は防災用品を正しく着用し、活動に適した装備を備えることが必要不可欠であります。コロナ禍による防災部の活動制限や訓練不足の現状を踏まえ、活動時の安全対策の再徹底を図り、防災意識のより一層の啓発に努めていきます。
その他の質問項目として、封筒の空きスペースを活用した特殊詐欺防止の啓発についてがありました。公明党森本達夫議員の質問でした。続いて、区立幼稚園4園及び短中時間の塩入り子ども園の廃止と障害者対策について、共産党小島和夫議員の質問です。まず、区立幼稚園4園と短中時間の塩入り子ども園の廃止について、廃止対象園に申し込んだ世帯の実態把握を行い、来年度はすべての園で3歳児クラス編成を行うこと。
学級編成基準に満たない園の3歳児クラス編成は行わないこととし、他の区立幼稚園等への入園の希望に添えるよう、丁寧に対応を進めています。
私立幼稚園において、特別支援が必要な園児の受け入れ体制や、通園送迎手段などの具体化が示されないまま、区立幼稚園廃止計画は進めないこと。
荒川区立幼稚園の方向性についての方針に基づき、特別な支援を必要とする子どもへの支援の具体策については、鋭意検討を進めています。
次、障害者対策について。障害者グループホームについては、区が責任を持って増設すべきと考えますが、見解を問います。
事業者と土地の確保が課題であり、引き続き事業者との意見交換を行うとともに、他区の状況も踏まえ、 障害者グループホームの整備に努めます。
障害者福祉手当の支給条件に、精神障害者も加え、精神障害者福祉手当の支給を求めます。
短期間で病状に変化が起こりやすい精神障害の特性上、慎重に検討する必要があると考えます。本来は国や都が整備すべき課題と認識しています。
アゼリア、コンパスなど、精神障害者の相談支援事業所の認知度が低く、うまく機能していません。情報ツールを活用した情報発信の強化を求めます。
事業所の認知度を高めることは、相談支援につながる大切なことであり、有効な周知方法について、引き続き事業所と意見交換を行い検討していきます。
その他の質問項目として、日暮里地域の人口増予測と、学校などのインフラ整備について明らかにすること、荒川区独自の女性起業家育成支援を行うことがありました。共産党、小島和夫議員の質問でした。続いて、障害者支援とゼロカーボンシティの取り組みについて、公明党、増田美音子議員の質問です。まず、障害者支援について、医療的ケア児を含めて、すべての障害児が安心して過ごせる保育施設の設置が求められると考えますが、区の見解を問います。
課題解決のため、町内横断的な連携会議を重ね、具体的な方策の検討を進めてきました。補助事業についても準備が整い次第、速やかに開始します。
障害の有無に関わらず、すべての子どもが同じ学校や学級に通い、必要な教育と支援が受けられるインクルーシブ教育の推進について見解を問います。
同じ場で共に学ぶことは極めて重要であり、地域の同世代の子どもたち等との交流を通して学び合い成長していく環境整備が必要と考えています。
次、ゼロカーボンシティの取り組みについて、ペットボトルを効率的に回収するためにもスーパーと連携したペットボトルのデポジット制度の施行実施を提案しますが、区の見解を問います。
デポジット制度は積極的な参加が期待できる一方、運用方法や預かり金の還元方法等に課題もありますが、より効果的なリサイクルに取り組んでいきます。
SDGs に取り組む事業者を区が表彰し、事業者の取り組み等を広く紹介する SDGs 大賞を設けてはどうでしょうか。区の見解を問います。
SDGs の普及と合わせ、区内産業の振興にもつながる方策の一つと考え、他自治体の事例も参考にしながら検討していきます。
国や都と連携し、新築住宅を建てる際に、ZEH、ネットゼロ、エネルギーハウス基準の住宅に対し、補助を行ってはどうでしょうか。見解を問います。
住宅の省エネ化は、今後の温暖化対策の柱であり、国や都の支援内容等を踏まえ、毎年実施しているエコ助成制度の見直しの中で検討しています。
その他の質問項目として、学校運営のデジタル化についてがありました。公明党、増田美音子議員の質問でした。続いて、区立特別養護老人ホームの大規模改修工事と不登校対策の充実について、公明党、山口浩一郎議員の質問です。まず、区立特別養護老人ホームの大規模改修工事について。特別養護老人ホームの老朽化が日々進む中、未だ大規模修繕計画の策定に至っていない状況は問題であります。いつまでに決断するのか、実施時期を含めた具体的な計画策定について、見解を問います。
運営を継続したまま工事を行うための様々な方策について検討を進めています。老朽化が進む現在の施設の状況を踏まえると、早期に今後の方向性を決めていく必要があると認識しています。
どんな工事でも、工事期間中は施設を運営する法人には介護報酬しか入らないため、補助金による収入補填を行うなど、収支変動を見据えた予算措置を講じるべきと考えますが、区の見解を問います。
今後選択する修繕の方策によって、指定管理者の運営に大きな影響が出ることは、区も認識しており、様々な影響への対応についても 合わせて検討しています。民設民営で運営する特別養護老人ホームへの支援のあり方についても検討していきます。
次、不登校対策の充実、不登校特例校の設置について。適応指導教室未来の機能をさらに充実させつつ、不登校特例校を設置し、在籍校に戻ることも、不登校特例校に進むことも、またオンラインも有効活用して、その児童の状況に合わせた幅広い選択を可能にするべきと考えますが、区の見解を問います。
適応指導教室未来において、一人一人の状況に合わせて学習活動等を柔軟に対応するなど、機能を発展、拡充させ、在籍校への復帰だけでなく、不登校の子どもたちが社会的自立に向けた力を高められるよう十分支援していきます。その中で、不登校特例校の設置については、その効果や課題を検証し、必要性について十分に検討していきます。
その他の質問項目として、パラスポーツを通じた心のバリアフリー授業についてがありました。公明党、山口浩一郎議員の質問でした。